同じ文献から180度違う解釈が生まれる。歴史の研究では珍しくない。卑弥呼が率いた邪馬台国はどこにあったのか。江戸時代から続く議論もその一つである。中国の史書、魏志倭人伝の中の2000字足らずの記述の解釈が最大の争点となってきた。庄子が昨日取り上げた、いわゆる吉田調書はどうだろう。東京電力福島第一原発事故の発生時、所長だった故吉田昌夫氏が政府の事故調査検証委員会の聞き取り調査に答えたものだ。こちらは A4 版でおよそ400ページにも及ぶとはいえ、普通の日本語で書かれている。それなのに、先に入手した朝日新聞の今年5月の報道とは大きく異なる内容だった。例えば、最大の危機を迎えた平成23年3月15日朝、署内で何が起こっていたのか。朝日は署員の9割にあたるおよそ650人が吉田氏の待機命令に違反して福島第二原発に撤退したと報じた。パニックに陥った職員が一斉に職場放棄する。そんな光景が目に浮かぶような記事である。しかし、調書を素直に読めば実態は全く違う。吉田氏によれば、あくまで命令の伝言ミスであり、命令違反の認識はなかった。第二に退避した署員の多くが昼頃までに戻っているのが何よりの証拠だ。調書でむしろ目立つのは、現場で奮闘する職員に対する吉田氏の称賛の声である。朝日の記事を引用して、韓国ではセウォール号事故と同一視する報道もあったという。門田隆昌さんが指摘するように、慰安婦報道と同じ構図である。職務を全うした職員の名誉のためにも、政府は吉田調書の全文を公開すべきだろう。吉田氏が強い憤りを込めて、あのおっさんと呼んだ、菅直人元総理大臣まで賛成しているのだから。平成26年8月19日、産経省。